企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード2050東証グロース上場、ロゴスホールディングス代表取締役社長池田雄一さんにお越しいただいています。池田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロゴスホールディングスは札幌市中央区に本社があります。北海道を地盤に注文住宅事業を展開しており、北海道では住宅着工件数ナンバーワンの企業です。M&A によって他の地域にも展開しています。では池田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
我々はデジタルマーケティング集客と DX オペレーションを活用した注文住宅の会社です。2024年6月、東証グロース市場に新規上場しました。純粋持ち株会社のロゴスホールディングスの傘下には、注文住宅を中心とする4つの事業会社があり、北海道、東北、北陸、北関東に39の営業拠点を展開しています。当社グループはコロナやウッドショックよりも前からデジタルマーケティングによる集客を活用し、年々集客数を伸ばしております。また家づくりに関するすべてのプロセスを DX 化することで高い生産性を実現しています。効率的なビジネスモデルによる販売エリアとシェアを拡大して、これまで成長してまいりました。
ありがとうございます。また事業内容については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは池田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では池田さん、生年月日を教えてください。
1967年12月20日57歳です。
はい。ご出身はどちらでしょうか。
北海道の帯広市となります。
はい。子供の頃を振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
子供の頃はですね、どちらかというと比較的静かな子でした。
はい。
こう集団でこう大人数で一緒に遊ぶというよりも、まあ一人か二人で、まあ机の前に座って本を読んだりゲームをしたり、まあそういったことが好きな子供だったと思います。
はい。特にどのようなことがお好きでしたか。
特に好きだったのは読書と、将棋ですね。はい。
はい。将棋は何かごきっかけがあったのでしょうか。
将棋は、死んだおじいちゃんが、将棋が好きで、手ほどきを受け、
はい、
小学生の頃には大人と互角に戦えるぐらいの腕前になっていました。は
い、強いですね。そうでしたか。将棋はずっと将棋部か何かで続けられたりもなさったんですか。
いえ、あくまでも個人の楽しみということで。
そうでしたか。はい。将来についてはどのようにお考えでしたか。
明確にこう強い意志を持ってこう何かになりたいっていうふうに、まあ、考えたことはなく、こう漠然と、まあ、将来はこう、まあ、幸せな家庭を築いていきたい、うん、そんなふうにですね、こう思っていました。
はい。高校ご卒業された後にお父様のお仕事を手伝われたということなんですが、どのようなことをなさっていたのでしょうか。
はい。父は、自営で建設業を営んでいて、そのお手伝いというかですね、仕事のサポートをさせていただきました。
はい。その後どのように行動されたのでしょうか。
まあ、父の仕事を手伝いながら、こう様々なこうアルバイトやいろいろな仕事を経験して、まあ、将来どんな風になりたいのかっていうのをですね、こう探していたように思います。
はい。お父様の会社を継がれるという話はなかったのでしょうか。
そこまで大きな会社ではないので、うん、本当に家族経営の仕事なので、そんなふうには思っていませんでした。
はい。ただまた住宅に関する現在のお仕事につながってくるのかと思うのですが、何か転機があったのでしょうか。
転機はですね、23歳ぐらいの時に、地元の設計事務所に就職したことです。そこで、まあ、最初は補助からなんですけども、こう、ビルとかマンションの設計のお仕事をさせていただいて、そこでこう、働きながら、こう、建築士の資格を取得して、
はい。
それがですね、非常にこう、楽しくて、まあ、こう、これまで、こう漠然と抱えていた将来の不安みたいなのがここでこうなくなって、まあ、将来この建築の仕事をやっていこうっていうふうに思ったと思います。
はい。その会社には長くお勤めだったのでしょうか。
はい、6、7年ぐらいいたと思います。はい、はい、
その後転職をされるのでしょうか。
はい、次にですね、まあ、20代後半の時に東京に本社がある、まあ、大きなハウスメーカーの帯広支店に、まあ、設計職として転職しました。
はい。ハウスメーカーに転職されたということですね。では、以前はビルやマンションのようなものが多かったかと思うんですけれども、ここに来てまたさらにこの住宅というものに進まれていくわけですね。
はい。
その後、独立をされるということでしょうか。
はい。そのハウスメーカーで、まあ、こう、楽しく仕事をしていたんですけど、うん、こう、まあ、将来独立したいなっていう、こう、漠然とした考えや、まあ、夢みたいなのがあったんですけども、なかなかその会社が居心地が良くて、
はい、
まあ、自分から積極的にこう、そこ、環境を捨てて転職するっていうところは、踏ん切りがつかなかったんですよね。ただ、35歳の時にその会社が倒産したんですよ。
はい。
まあ、その倒産をきっかけに、まあ、地域で、まあ、地元で帯広で、まあ、工務店として独立することができました。
そうでしたか。なかなか、はい、大変でらしたのではないかと思うのですけれど、お一人でスタートされたのでしょうか。
その時はですね、前職の仲間と3人でスタートしました。
はい、いかがでしたか。スタートは
長年住んでいたエリアで独立したっていうこともあって、周りにはこうたくさんの知り合いがいて応援してくれたので、そうですね、事業を始めた時から、まあ、比較的順調に、まあ、こうスタートすることができました。
はい。そして帯広でスタートということですから、やはり北海道というのは雪の多い地域ですから、そういったあたりもやはりその地元の工務店のその知見の強さというものがあったりするのでしょうか。
はい。北海道は夏暑くて冬ものすごく寒いっていう、まあ、非常にこう気象条件の厳しいエリアなので、
はい、
なかなかこうよそのエリアから住宅会社が入ってくるっていうのは難しいエリアなんですよ。ただ我々はそこでこう長年家作りをしてきたので、まあ、その知見はあったと思います。
はい、ありがとうございます。そして、上場ということなんですけれども、ここまで、上場されるのもなかなか大変でいらっしゃったんですよね。
はい。会社を創業した時から上場したいっていう目標は定めていました。
はい。
で、10年ぐらい前に全道展開して、まあ、ある程度の規模になった時に、本格的に上場準備を始めました。証券会社を入れて、監査法人を入れて、スタートしたのですが、なかなかうまくいかなくって、
はい、
こう、この先、まあ、将来が見えないっていうような、こう、状況になったと思います。で、その後ですね、2019年に、投資ファンドに経営に入ってもらって、まあ、彼らの知見を生かして、そして彼らの力を借りて上場しようっていうふうに、こう、変えたのが大きな転機だったと思います。
はい。ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では池田さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの池田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は北海道を地盤に注文住宅事業、まあ、これをですね展開されているんですけど、現在の事業概要、ホールディングス会社で4つあるということですよね。
主要の事業会社は、まず北海道、東北、北関東にこうエリア拡大しているロゴスホーム、
はい、
これは僕が創業した会社になります。元々の、
はい、
そして、札幌地盤の東映建設、栃木のギャラリーハウス、うん、そして、新潟の栄建設という4社になっております。
で、御社の場合この住宅販売、注文住宅売り上げの 76% を占めて、着実に事業拡大されているそうですよね。
はい、その通りです。
なるほど。で、御社の場合この DX を使ったマーケティング、いわゆるウェブマーケティングだと思うんですけど、これどういうふうにされてるんですか。
基本的にはリスティング広告をやっているんですけども、うんうんうん、一般的に、うん、 中、まあ、ハウスメーカーは、うん、大きなこう総合展示場に大量に集客して、そこでこう、
うんうん、人がいて営業して、はい、なんかあれですよね、住宅展示場にいっぱいの会社のいっぱいの家があって、はい、でそこでなんか皆さんがいっぱい来るから、はい、そこで選ばれる、はい、そのためにも人が貼り付けなきゃいけないし、あれ家建てるのにお金かかりますよね。
そうですね、あの大きなコストがかかるんですけど、うん、うちはこうデジタルで、うん、こうピンポイントにこう磁石に興味のある人を、うんうんうん、当社のショールームやモデルハウスに呼び込めているっていうところが、うんうんうん、他社にはない、集客の大きなポイントだと思います、
まあ、昔だったらチラシとかなんかで調べるっていうことだと思うんですけど、今だと結局やっぱスマホを見たりパソコンでなんかあの家を買おうかな建てようかなと思った時になんかいろいろ検索するから、そこでやはりその御社のやつが見て、あ、ここにあるんだ、ローさんがあるんだというのが気づいていくということですか。
はい、そうです。
でこれまずはロゴスホーム、まあ、帯広 の、 あの社長の創業された会社で、まあ、これを培われてきたということで、その M&A であの地域の会社買ってるじゃないですか、
はい、
他あの札幌の会社であったり新潟とか栃木の会社、ここにも入れてるんですよね。
はい、当社の、うん、まあ、生産性の高いこうデジタルマーケティングや DX の手法を地方の工務店にこう提供して、うんうんうん、その会社の生産性を上げるっていうことをやっております。
なるほど。で今後もやはりこの地方のいい会社、本当に地元に根ざしていい住宅を建ってる会社、これを M&A でどんどんとやっぱり傘下に入れていくっていう感じですか。
はい、日本全国で、そのようなことをやりたいなっていうふうに考えています。
そうですよね。そういうような会社って中にはあれですよね、その後継者がいなくてちょっと困っちゃってるような会社、こういうのもありますよね。
はい、今はとても多いと思います。
そうですよね。なるほど。で直近で残念ながらですね、ちょっと業績の下方修正があったと思うんですけど、このあたりちょっと背景とですね、まあ、今後の見通し教えていただきたいんですけど、ただあの新潟の会社の M&A の関連費用とか東海エリアの前倒し出展など結構前向きな費用、まあ、将来の成長に向けた投資があったということですか。
はい、まずあの下方修正に至った点についてはですね、うんうん、株主の皆様や取引先の皆様に、うん、まあ、非常にこうご迷惑と心配をおかけしたなっていうふうにこう非常に申し訳なく思っているんですけど、うん、ただこう売上自体はですね、まあ、そんなに当初の計画と変わっていないんです、うん、ただこう利益の方がですね、まあ、下方修正されたんですけど、まあ、要因は3つあります。一つ目は、グループ会社の一社の宝永建設、うん、
はいはい、
ここが一時的にですね、初回接客数が減少して、まあその影響を受けて、まあ引き渡し等数が減ってしまったって、まあそれに伴わずにこう利益が減ったということなんですけど、6月から8月の来場がこう減少して、まあ2クォーター以降に取り戻そうとしたんですけど、こう挽回するまでには至らなかったんですよね。まあ一時的なこう要因だったので、9月以降は来場は戻っているんですが、まあ前期から見てもですね、こう全体で100棟以上は棟数伸びているので、うん、足元の状況としては悪くはないと思います。で、2つ目なんですけども、うん、成長戦略にも掲げている通り、うん、まあ、昨年の12月に堺建設、うん、新潟の堺建設を M&A させていただきました、うん、で、堺建設は無借金で年間通してこう、うん、きちんと利益の出ている会社なのですが、うん、今回の M&A を実施したこうタイミングによって、うん、まあ、取得コストと会計上の時価評価替えなどの理由で、うん、まあ、今期に限ってはですね、うん、こう利益をプラスとして取り込むことができなかったんですよね。
なるほど。
これが2つ目の理由になります、うんうん、3つ目の理由として、まあ、成長投資として東海エリアの方に大型店舗の新規出店計画を前倒ししました。で、もともとこうロゴスホームで出店の予定があったんですが、まあ、東海エリアでこう上場後に優秀な人材の採用が非常にうまく進んでいたので、この計画を前倒しさせていただきました。この3つの理由になります。
これ注文住宅の世界って昔ながらの工務店があまり DX とかと遠いところであったというところに、御社はこの DX の力、ウェブマーケティングの力、あとはあの仕事の効率化、 これも測られてるから、やはり生産性が高いんですよね。
地方の工務店っていうのはですね、やはりこう、いいものを作って、地域の住宅文化を守ってきている、非常に大切な存在なんですけど、ただやはりこう、昔ながらのやり方に固執する部分があって、なかなかこう、生産性が上がらなかったんですけど、そこを当社の、ノウハウを使って、生産性を上げて、利益率を高めてもらうっていうことをしています。
本当にだけど、地域にとって、そこの住宅会社がなくてはならない存在ですよね。
そのエリアでは過去何十年間にもわたって、地元の人の家を守ってきて、たくさんの、昔からの顧客もいますので、それがなくなるっていうことは、地域の住宅文化の衰退につながると思います。
これを本当に御社で新しい力を入れて再生していく、非常にあれ社会的意義があるビジネスですよね。
はい。
で、御社の場合配当政策なんですけど、配当成功 40%、 これをですね目標にされているということなんですが、まあ、今回配当もちょっと修正になっちゃったんですけど、中長期的には株主還元どうされていくつもりでしょうか。
今期はですね、まあ、配当成功は 40% で予定しているのですが、まあ、今期末の業績の結果によっては、まあ、多少増減する可能性っていうのはもちろんあります。まあ、当社はですね、まあ、基本方針として配当成功 30%から50% っていうのを掲げておって、まあ、今後も業績に応じて、まあ、株主の皆様にこう還元していきたいっていうふうに考えております。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが、
日進月歩。
はい、なぜ選ばれましたか。
当社は、まあ、創業した時からこう IPU を目指し絶え間なくこう成長し続けるっていうことで、成長してまいりました。で、これからもですね、こう日々歩みを止めず、こう絶え間なく成長し続けていきたいっていうふうにこう思っております。こうまたこう住宅業界は、まあ、コロナやウッドショック、まあ、法規制の改正などこれからもこう急激に変化していきます。この変化に、まあ、柔軟に対応して、進化し続けていくっていうことが、まあ、非常に大事だというふうに考えています。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード2050東証グロース上場ロゴスホールディングス代表取締役社長池田雄一さんでした。池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード2050東証グロース上場ロゴスホールディングス代表取締役社長池田雄一さんでした。そして池田さんの選ばれました四字熟語は日進月歩でございました。日本全国一つずつ地域を支えている、工務店を今後というようなのが見えるような四字熟語ですね、はい。ぜひお写真などもご覧いただきたいと思います。ラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。